カトリック福岡教区法2026年4月1日発行第806号声の奉仕会マリア文庫制作録音図書判例お名前は一般的な読みとさせていただいておりますのでご了承ください。 QR コードについては QR コードがあることのみお伝えしています。広告は最後にまとめて音訳してありますが、写真、イラストの説明は省略させていただきました。デイジー図書判例を終わります。カトリック福岡教区法一面ヨゼフ・アベイヤ司教認可発行所福岡司教区本部福岡市中央区上水通り 6-28 発行人カトリック福岡司教区編集人浦川努電話 092-522-4059 ファックス 092-523-2152 振替口座 01760-6-20729カトリック福岡司教区定価一部70円2027年7月16日福岡教区は創立100周年を迎えます。4月の移行教皇の移行のために祈りましょう。教皇の移行危機に瀕する司祭日本の教会、すべての人の証明。復活祭、暗闇の中の光。教皇フランシスコの昨年の復活祭メッセージを思い出して。ヨゼフ・アベイヤ司教、福岡教区長。主の復活の喜びを申し上げます。暗闇に包まれている現代世界に光が輝きました。多くの人々がこの光に導かれ、命を尊ぶ新たな歩みをたどる決意を新たにしますように。写真絵ミノ・セレッソ神父クラレチアン宣教会写真の説明絵画です。赤茶色の背景の中に3体の白っぽい人型のようなものが大きく描かれています。中央の人型は両腕を肘から上に向けて曲げ、両側の人型の頭を抱え、まるで3体が1体になったように見えます。また3人の頭の周りには1つの大きな五行が描かれています。左側の人型は人として生まれ復活したイエスで、顔も傷のある手もはっきり描かれ、その手は中央の人型の肩にかけられています。中央と右側の人型は顔もはっきりわからず、半透明のように描かれています。手前、絵の下の方には、三人の人間の肩から上が描かれています。中央の人は一体化したように見える三体の人型の方を見ています。左側の人物は右側の人物の方を見て、その顔に手をかけています。右側の人物は振り返り、こちらを見ています。写真終わり。復活の光。福音書によると、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアと仲間たちはイエスの墓に出向いていきました。ただ闇に包まれていたのはエルサレムだけではなかったのです。マリアと仲間たちの心もそうでした。そして、それは 彼女たちだけでなく、イエスに期待をかけていた多くの人々もそうでした。墓に着いたマリアと仲間たちは、そこにイエスのご遺体が見当たらず、さらに戸惑いと苦しみが増したのです。しかし、彼女たちに対する天使の質問は、大事な方向転換をもたらしました。どうして死者のうちに生きているものを探すのですか?と。確かにイエスは何回も、三日目に復活すると述べられていましたが、なかなか理解されていなかったようです。人々の救いのために命まで捧げられたイエスは、天の父に抱き迎えられ、その右の座についておられます。どのようなことがあっても、人々を愛して生きる人はいつまでも神の愛のうちに生きるという確信が、弟子たちの心に深まり、彼らの生き方を変えたのです。皆が希望は欺かないという事実を確認しました。復活祭は神の愛の証明であるとともに、命の祝いであり、人間の尊厳の祝いです。戦争の闇に包まれている現代世界において、復活祭の光は歩むべき道を示し、諦めずにその道を歩むように私たちを力づけます。昨年の教皇フランシスコの復活祭メッセージ。復活祭には毎年教皇が世界に向かってメッセージを発表されます。教皇フランシスコは昨年の復活祭の次の日に天に召されたのです。復活祭のメッセージは全世界に向けた彼の最後の言葉となりました。ここに思い起こしたいと思います。エルサレムの空の墓から聞いたことのない知らせが届きます。十字架につけられたイエスは、ここにはおられない。復活なさったのだ。ルカによる福音書24章6節。イエスは墓にはおられず、生きておられます。愛は憎しみに打ち勝ちました。光は闇に打ち勝ちました。真理は偽りに打ち勝ちました。許しは復讐に打ち勝ちました。悪は私たちの歴史から消えていません。悪は最後までとどまります。しかし、悪はもはや支配していません。悪は今日の恵みを受け入れた人々には力を持ちません。キリストは復活されました。この知らせの中に、私たちの人生の意味全体が含まれています。私たちの人生は死のためではなく、命のために作られたからです。復活祭は命の祭りです。今日、私は希望と他者への信頼を新たにしたいと思います。近くにいる人も、習慣、生き方、思想、見慣れない様々な服装を携えて遠くから来る人も含めて。なぜなら、私たちは皆、神の子だからです。私は平和が可能であるという希望を新たにしたいと思います。そして教皇は具体的に呼びかけます。真の軍縮なしに平和はありえません。政治的責任を持つ世界のすべての人々に呼びかけます。閉ざされた恐怖の論理に屈しないでください。むしろ困窮した人を助け、飢餓と戦い、発展促進の取り組みを促すために資源を用いてください。これこそが平和の武具です。この武具が死の種をまく代わりに未来を築くのです。 最後に軍事的な目標と言いながら、実際に破壊されてしまうのは、神に命を与えられ、神に愛されている人々であることを忘れてはならないことを強く訴えておられます。今年も教皇レオ14世は世界に向けて現代におけるキリストの復活のうちに輝く光を宣言されます。本当にこの光に導かれて、私たちは暗闇を打ち破る働きを諦めずに続ける決意を新たにしたいと思います。ヨゼフ・アベイヤ。全国シノドス担当者研修会。シノドスの教会を共に作る。2月24、25日、大名町教会を会場に研修会が開催され、ファシリテーターを含む各教区の担当者、奉献生活者、信徒58人が集まった。福岡教区からは、ヨゼフ・アベイヤ司教、トトキ・シンジ神父、西陣教会、安藤智子さん、西陣教会、シスター・沖野が参加した。研修会は、みんなで作ろうシノドスの教会をテーマに、1、霊における会話を通じて、すでに実践しているシノドスの歩みに気づく。2、共に歩むために大切な取り組みを見つけ出していく。3、手引き書の内容を検討することを目的として行われた。初日はあらかじめ決められていた6つのグループに分かれ、ファシリテーターの案内に沿って、霊における会話が行われた。その後、全大会でグループごとの発表がテーマごとに分けて示された。各自の思いを文字にしたものを、一括りにまとめたり、簡単に削除したりすることは難しく、決まらないのではと思うほどであったが、様々な意見に耳を傾け話し合う中でまとまっていった。翌日は取り組みたいテーマを自ら選び、テーマ別に前日同様、霊における会話が行われた。そして再び全大会で分かち合いを行い終了した。何か文章を作り上げたり結論を出したりするのではなく、今後各教区、小教区で同様の取り組みをする際の参考となる研修が目標であった。霊における会話も目的ではなく、手段である。各々の教会共同体の中で聞く姿勢を培い、現状を受け止め、共に一歩踏み出すことでシノダリティに近づいていくのではないかと感じた。礼拝会、シスター・荻野富子。写真、礼における会話を実践。写真の説明。男性が一人演台に立ち、その向かって左側でファシリテーターでしょうか、女性がマイクの前に立ち話しているのを参加者たちが聞いています。写真終わり。4月13日月曜、司教座聖堂、カテドラル大名町教会、剣道記念日。教区司教が典礼を指揮するときに座る椅子を司教座、カテドラと言い、その司教座が置かれた教会堂を司教座聖堂と言います。司教座聖堂は、教区の母聖堂と呼ばれ、一小教区の聖堂であることを超えて、司教と共に全教区民が集うところであり、その剣道記念日は教区の祝日です。現聖堂は1986年4月13日に建造されました。福岡教区の神の民の発展のため、心を合わせて祈りましょう。 今年は4月12日日曜がカテドラル特別献金日です。福岡教区の宣教活動の要であるカテドラルの維持管理のための献金をお願いいたします。熊本地震から10年。2016年4月14日16日に熊本大分地方を襲った地震から10年が経ちます。今もなお悲しみ苦しみ不安のうちに生活を送られる方のために祈りましょう。また多くの支援やつながりに心より感謝いたします。福岡教区災害被災者支援室。時の話題、希望の実感。中学生、高校生にとって4月は緊張感が強い時期です。進学、進級して新しい環境になり、不安と期待が入り混じった時期だからです。もちろん新しいことにチャレンジしたいとワクワクしている人もいます。しかし特に昨今は不安の方が強いように感じます。新しい学校やクラスに馴染めるか、友達はできるか、一人ぼっちにならないか、心配し不安を抱える生徒が多くいます。そうした不安を抱えた生徒たちに何を伝えたらよいのか悩みます。聖書の中にも不安と期待の狭間に立たされた人たちがいます。イエスの受難という出来事は弟子たちにとって不安の経験でした。死であるイエスの逮捕と十字架での死、残された弟子たちにとってイエスとの生活や活動が破綻した時でした。しかし神はキリストを復活させられ、その主が弟子たちの前に現れました。彼らに希望が灯った瞬間です。そこから全く新しい現実が広がっていきました。また聖書において受難の出来事が起きたとされるユダヤ教の過越祭も、元をたどれば不安と期待の出来事です。エジプトで隷属状態にあったイスラエルの民はモーセによって導き出されました。彼らは出発前夜、不安と期待の中にいたはずです。彼らはモーセが示す神の希望に導かれ、エジプトを脱出しました。希望は伝えるだけでなく、実感してもらわないと意味がありません。どうしたらよいか。それはきっと復活したキリストが私たちと共にいてくださるように、私もまた一人一人に寄り添い共に歩むことが大切なのではないかと思います。上智福岡中学高等学校、宗教科、浅井大輔、笹岡教会。道草。神父は町で見かけた見覚えのある女性を訪ね歩き、やがて破壊された教会の瓦礫の中に倒れ伏してしまう。そこで優しさに満ちながら、厳しく力強さにあふれ、何者にも揺らぐことのない声を聞く。絵本、百合の花が咲いていたの一節である。人は学び伝える生き物だ。そうやって英知を積み重ね、蓄えてこの世界を築き上げてきた。長い時の流れを生きてきた私たちは何を学び、何を伝え、そして今何を残そうというのだろうか。旧約聖書の創世記に記されているカインとアベルの物語は、人の愚かさの始まりと終わりなき先の見えない悲しみの未来を突きつける。その諸行が繰り返されるたびに、私たちの手からこぼれ落ち、失われていく大切なものがある。 平和と名付けられたかけがえのない宝石だ。先日、公共放送でローマ教皇を取り上げた番組が放送された。激動の20世紀、14億を超えるカトリック信者を率いる歴代のローマ教皇は、その責任と権威に苛まれ、苦悩を重ねる。ヨハネ・パウロ2世は教団に襲われたが、恐れるな、と呼びかけ続けた。先日の絵本の中で、声はこのように語りかける。あなたたちはどこへ向かっているのかもわからずに、何をしようというのですか。あなたたちは何をしているのかもわからずに、どこへ行こうというのですか。中略。そして知りなさい。あなたたちが何をしたのかを。考えなさい。あなたたちがどこへ行こうとしているのかを。探しなさい。あなたたちが何をなすべきなのかを。また戦争が始まった。T。
二面。100周年準備企画分かち合い劇。呼ぶ気、啓示の場合。黙想と感謝の一日。四旬節を迎えて間もない2026年2月23日、月曜祝日。13時より、カテドラル大名町教会大聖堂において、福岡教区創立100周年準備企画、信徒による分かち合い劇、呼ぶ気、啓示の場合が上演された。病を得た一人の信徒の苦悩を縦糸に、呼ぶ気のテーマをめぐる複数の信徒たちによる二つの分かち合いを横糸に織りなされた劇である。14時30分からは、安倍屋司教の詩式による感謝ミサが捧げられた。キャスト、スタッフ、司祭を含めた当日の参加者は約270人。終演後の分かち合い用紙にも、計115人の方が、それぞれの呼ぶ気への思いを記してくださった。作者が現実に膵臓がんを告知され、余命宣告を受けた中で書き上げたという特別な背景を持つ脚本を、いずれも演劇のプロではない出演者12人と演出家がセリフと向き合い、祈りに支えられながら60分間の劇に作り上げた。感謝ミサの説教の始めに、皆さんが神の言葉を伝える道具となってくれたことに感謝します、と司教様が述べられた。劇の間、確かに聖霊が働いていたように感じている。何かしら悩みや苦しみを抱えている私たち一人一人が、苦しみの先にある希望という劇のメッセージを受け取って、自身の信仰生活を見つめ直す意義深い催しとなった。なお、劇への献金額は135,513円で教区に、また、ミサ献金82,131円は全額を大名町教会にそれぞれお渡ししたことを、お礼とともにご報告申し上げる。教区創立100周年行事専門委員会、協力者辻部大輔、笹岡教会。写真、エンディングで希望の巡礼者を参加者とともに歌う演者たち。写真の説明、祭壇中央に大きなスクリーンがあり、その両側に演者の方々十数人が立って歌っています。写真終わり。福岡教区創立100周年に向けて、2027年7月16日、 福岡教区は創立100周年を迎えます。教区法では、各小教区や団体、司祭、修道者、信徒が100周年に向け取り組んでいること、100周年への思いなどを募集、こちらで紹介していきます。創立100周年の情報は、雨季 QR コードからご覧になれます。福岡教区創立100周年のロゴマークと QR コードがあります。堤神父の思い出、人吉教会下田和弘。どんぐりのようなぐりっとした目を突き出し、そげんじゃろ、うん、と、次の瞬間、にこっと微笑む。こっちは完全に引き寄せられてしまう。カトリック茶山教会第6代主任司祭、堤陽吉神父は、長崎の稲佐山という小高い山のふもとにある悪の浦教会出身。子供の時はその山の中で悪童たちと走り回っておられたという。その勢いのまま、昇進学校、大進学校に入られたとのこと。大進学校では優秀な学生が多く、自分の成績は悪かったが、なんとか神父になれてのう、とにっこり。堤神父は、とにかく豪快な人だった。神父らしくない神父だった、とでも言えようか。普段はいつも葉巻を離されず、あの葉巻独特の匂いをさせていた。糖尿病にかかってからは、アルコールは口にされず、もっぱら写真を撮ることを楽しみにしておられた。いつの教会のバザーだったろうか、抽選券の特賞に、自身の高級なカメラのセットをポンと出されたこともあった。我々信徒は目の色が異常に輝いてしまった。長崎出身であることに神父は誇りを持たれていた。我々数人を引き連れて、外目、当時長崎県西園木郡を巡礼された際は、特殊レンガで作られた王の教会を、こっちん人は、これは王のじゃのうて、うーのって言うとたい、と胸を張って語られた姿は、小さい頃の悪童そのものだった。写真、堤神父様の顔写真があります。写真終わり。司祭不在の時の集会祭儀司会者養成講座最終回、祈りを導く奉仕者を養成。2月15日第4回集会祭儀司会者養成講座が大名町教会で開講され、これをもって本講座は最終回を迎えた。今回は、戸時慎二神父、教区事務局長、西陣教会主任が講師を務め、実際の集会祭儀の進め方や、注意すべきことに特化した実践的な内容となった。中でも留意すべきことは、ミサと集会祭儀は全く異なるという意識だ。このことにおいて、講師は随所で言葉を変えて指導する。一部の例を挙げれば、司会者は基本的に内陣の外に席を設ける。ミサと集会祭儀を明確に区別する。手を挙げる所作はしない。主は皆さんと共には省く、などである。形式としてはミサに似てはいるが、集会祭儀はミサの再現ではなく、ましてやミサでもない。司会者は信徒の中の一人として、祈りのタイミングを示しているに過ぎないのだ。とはいえ、講師はこうも述べる。 典礼には美しさも必要です、と。確かに、司祭の典礼は美しい。享受する孔子の所作を見ていると、柔らかくよく通る声に加え、しなやかで無駄のない動きは美しい。この美しい典礼に招かれて、信徒はより崇高な祈りを捧げることができるのだ。そう考えると、イエス・キリストの所作はどれほどの美しさだったのだろう。いつか集会祭儀を行うことがあるかと思うと、身が引き締まるどころの話ではないが、この言葉を忘れずに、滑舌と固い動きを良くしたいと願う。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。大楠教会、高橋徹。写真、ステージ上の仮祭壇で所作を説明するトトキ神父。写真の説明、ステージ上に置かれた仮祭壇の中央で、講師のトトキ神父様が受講者に向かって説明をしています。写真終わり。教区典礼委員会、聖習慣の典礼を学ぼう。2月22日から3週連続で、旧カトリック神学院にて、西南学院大学西脇淳教授を講師に迎え、聖習慣の典礼と聖歌を学ぶ研修会が行われた。3日間ともに、最初の1時間は聖習慣についての座学があり、その後1時間は聖歌を歌うという2時間の研修内容であった。座学では枝の手術に始まる聖習慣の内容とその意味の解説があり、知っていることとはいえ、改めて聖習慣の重要性を確認した。特に聖木曜日から始まる聖なる3日間は、復活の聖なる徹夜祭までが大きな一つの祭儀であることを学んだ。聖職式、十字架礼拝などの意味をラテン語に基づきながら解説されたことにより、改めて典礼の奥深さや豊かさを確認することができた。そのような座学の後に、聖堂へ移動しての聖歌の練習は意義深いものがあった。特に故高田三郎氏、作曲家、指揮者による典礼聖歌の構成を解説していただき、どのように歌うことが大切なのかを学ぶことができた。座学の内容を念頭に置きながら聖歌を歌うと、典礼聖歌に神の愛、キリストの愛を感じ、身が震える感覚で満たされた。今年の聖習慣、特に聖なる3日間と復活の手術に歌われる典礼聖歌の言葉一つ一つの意味を考えながら歌うことをお勧めしたい。受難の中に世の救いを感じ、神の愛、キリストの愛を感じることができれば、聖習慣の典礼が奥深く豊かなものになると思う。上水通り教会、中島冬樹。写真、指導中の西脇教授。写真の説明、聖堂の祭壇前で、西脇教授が手に持った資料を出席者の方に向けながらお話をされています。写真終わり。教区社会福音化委員会、正義と平和人権部門。カトリック教会はなぜ死刑廃止を目指すのか。2月28日、カテドラル大名町教会1階講堂で、カトリック教会はなぜ死刑廃止を目指すのか。主催、福岡教区 社会福音化委員会、正義と平和人権部門をテーマにセミナーが開催された。講師は柳川智樹氏、イエズス会社会志睦センター職員。参加者は50人を超え、カトリックの信者以外にも、プロテスタントの方や多宗教の方の参加も見られた。開会挨拶の中で、安倍屋司教は、カテキズムに示されているカトリックの死刑に対する考えを話された。講師の柳川氏は、まず死刑をやめよう。宗教者ネットワーク代表者としてのこれまでの活動や体験を語るとともに、様々なデータを示しながら現在に至る死刑に対する人類の考え方の変化や日本の現状をわかりやすく話された。その後、カトリックとしての死刑廃止の考えを聖ヨハネ・パウロ二世教皇の数々のメッセージや前教皇フランシスコによる死刑は福音に反するとの演説を紹介し説明された。柳川氏の講演後には冤罪事件の発題がなされた。飯塚事件について沢田愛子さん、狭山事件について北原大輝さん、袴田事件について増井玲子さん、福岡事件について青木敦孝よりそれぞれ説明が行われ、質疑応答の後閉会となった。参加者からは、ほとんど知らなかったカトリックの動きを聞けてよかった。わかりやすかった。高校生など学生向けにも話す場があれば、今日学んだことをもとに死刑廃止に丸をつけられるようになりたい、など多数の感想が寄せられていた。社会福音化委員会正義と平和人権部門、青木敦孝、高宮教会。写真、説明をする講師の柳川氏、左。写真の説明、講堂の中央にプロジェクターで映し出されたお話の内容を柳川氏が話されています。机に座った出席者たちは熱心に聞いています。写真終わり。
三面、老子教会50周年記念ミサ、マリア様の恵みのもとで、カトリック老子教会創立50周年記念ミサが2月22日9時30分から、ヨゼフ・アベイヤ司教様、大山悟神父様、老子教会管理者の指揮のもと、信徒80人と福岡開成女子学院の先生方、御心のウルスラ宣教所修道会のシスター方と共に、荘厳かつ盛大に捧げられました。老子教会は小さな教会ですが、この日はカテドラルのような壮大な雰囲気の中での記念ミサとなりました。大山神父様はじめ、歴代の神父様方、シスター方、信徒の皆様、関係者の皆様に心よりお喜びとお祝いを申し上げます。ここまでの成長を見守ってくださった神様にも感謝いたします。ミサ後には、信徒会館で参列者の皆様とティーパーティーを実施しました。その中で、50年の歴史を語ってくださった M さんは、最後にご夫婦で、信徒会長や女性の会、子供さんは自社奉仕などなど、神様に見守られていたからこそ、ここまでやってこられた、と皆さんに語ってくださいました。老子教会の同盟は、無限在の聖マリアで、敷地内に聖マリア像があります。また、隣接する福岡開成女子学院の屋上に立つ 聖マリア像にも見守られて、地域の皆様方にも愛されてきました。マリア様のお恵みに満ちた老子教会で、これからも福音宣教に微力ながら寄与していけるようにと、心を新たにされました。私事ですが、ミサで総額の奉仕をさせていただきました。また、娘も寺社として、安倍屋司教様や大山神父様のより近くで、神様のお恵みをいただき、とても感謝しています。司教美奈子。写真。50年の歴史を振り返る記念ミサに預かった皆さん。写真の説明。安倍屋司教様、大山神父様を中心に、シスター方、信徒一同、聖堂の十字架のもとに集まって撮った記念写真。写真終わり。私はここです。荘厳聖願式の喜びの日に。2026年2月13日、青空が広がる美しく暖かな日を迎えた。週の初めには大雪が降り、皆で雪かきをするほどだったのに。12年前のこの日、姉妹、シスター・カリタス・ファム・ティーセンは、志願者としてベトナムから指導会、イマリの聖母修道院へ来た。日本語の勉強を始め、長い道のりを歩み始めた。愛する家族がいるベトナムに帰りたくなることも、心が折れそうになることもあった。しかし、姉妹、シスター・カリタスはいつも不思議なことに、私はここです、と確信を持っていた。主祷会では、聖ベネディクトの戒律に従い、従順、定住、改心の生活の三つの誓願を前立する。自分が呼ばれた場所を愛することは、主祷会の修道者の大きな特徴と言える。定住の誓願によってこそ、呼ばれた土地で神が出会わせてくださった姉妹たちと共に生き、愛することを学んでいくことができる。だから、主祷会の修道院は、愛の学び屋とも呼ばれる。荘厳聖願式を指揮してくださった安倍屋司教様は、ホミリア、説教の中で、イエス様と共に歩み、神様に命を捧げるようにと道を示してくださった。この地で本当に豊かに生きるようにと祝福してくださった。この日、東京からまた広島、山口、福岡からベトナム人の神父様方とシスターが駆けつけてくださった。一人の若い姉妹のためにベトナムの教会共同体が同伴し、力強く支えてくださっていると感じた心温まる一日であった。シスター・マリー・ラファエラ・クボキ・ヨーコ。写真。三つの誓願を宣立し、最後に祝福を受けるシスター・カリタス。写真の説明。祭壇の前でひざまずいている白い修道着、黒いベールをつけたシスター・カリタスの後ろ姿。壇上にある祭壇では、安倍屋司教様が祝福を与え、他にも大勢の神父様方が並んで立っておられます。写真終わり。教区青少年委員会、歴史を歩む長崎巡礼。1月31日、2月1日に行われた長崎巡礼に参加した。全体を通して天気に恵まれた。1日目は竹尾教会、日本26聖人乗船場跡、天正剣王少年施設剣正の像、日本205福社殉教剣正碑、平和公園と盛りだくさんの日程だった。2日目の西坂殉教地は昨年参加した時にも訪れたが、 それ以外の佐賀、長崎両県にある隠れキリシタンと殉教にまつわる歴史の地の存在が今回の学びとなった。この日は都議津港から西坂の殉教地までの徒歩巡礼を行った。殉教者が歩いた道のりを一部ではあるが、同じようにたどることは殉教の歴史を理解するための貴重な体験だと感じた。私は今回2回目の参加だったが、1回目に比べて間違いなく実りの多い巡礼となった。1回目は仕事の都合で2日目からの参加だったが、今回は1日目からすべてのプログラムに皆と共に参加できたので、それだけで大きなお恵みだった。城山教会にて、以前笹岡教会で死牧されお世話になった神父様方に久しぶりにお会いできたこともとても嬉しい出来事だった。また参加者の半分近くが海外出身というインターナショナルな長崎巡礼だったこともあり、話題も笑いも両方絶えない2日間を過ごすことができた。同じ地区から参加した仲間や神父様とシスター、今回新たに出会うことができた方々、そして再会することができた方々への感謝を忘れずに過ごそうと感じた。笹岡教会、栗原聡。写真。青い空と海を背に V サインをする青年たち。写真の説明。福岡教区青年センター、カタラントの上りを立て、シスターを含めた11人の男女の記念写真です。写真終わり。手取り教会でカテキスタ養成講座修了式。福音を響かせよう。3月1日、手取り教会ではカテキスタ養成講座の修了式が行われた。長年指導してきたカテキスタが今後の教会の方向を見据えて後継者となるカテキスタを育てるのが目的で行われてきた。手取り小教区では毎年求道者を迎え、カテキズム、信仰入門講座、聖書講座を行うことで入信者が誕生してきた。養成講座は2023年から3年かけて次の教会を担う若手を選び、カテキスタとしての基礎を習得することを主眼に実施。同時に講座の記録も残してきた。修了式にあたり、主任司祭の桜井直明神父がフランシスコ教皇の使徒的勧告、福音の喜びを引用しながら、教会は御父の家としていつも温かく迎えてくれるところ、と話し、受講者12人に修了証明書を渡した。その後、選ばれた運営委員と12人の修了者が集い、5月から始まる新年度の活動にあたり、進め方、分担、さらなるステップアップなどについて意見交換が行われた。カテキスタとは、求道者や信徒に教理や聖書を教える専門的な養成を受けたもので、司祭の仕牧を助け、洗礼の秘籍の準備から信仰生活、子どもの宗教教育など、生涯の育成に至るまで同伴者として奉仕する。第二バチカン公会議以降、福音宣教に不可欠との認識から、教皇フランシスコが自発教令、アンティクームミニステリウム、古来の駅務を発表。2021年5月10日、し、信徒カテキスタという奉仕職を正式に制定した。手取り教会広報、小野豊和。2枚の写真。1枚目、修了証明書を渡す桜井神父。写真の説明。黒板の上に十字架のある教室。桜井神父が教壇に立ち、修了生の名前を読み上げているのでしょうか。 修了生の中から一人の女性が席を立ち、手前の男性が手をたたいています。二枚目、受講修了証明書。写真の説明。修了証明書の写真です。教会の写真の上に、カテキスタ養成講座、福音を響かせよう。受講修了証明書。2026年3月1日、カトリック手取り教会と書かれています。写真終わり。私にとっての聖書朗読。山賀教会、春木雄一郎。聖書朗読への憧れは、私の中で静かに、しかし確実に膨らんでいきました。2024年の復活祭に洗礼を受け、信徒となった喜びは、私を満たしていました。しかし、同時に、視覚障害のある全盲の私にとって、朗読は憧れのまた憧れでしかないのではないか、という思いも湧き上がってきました。朗読は私を眩しく照らすのです。そんな時、神父様の聖書は単なる書物ではない。朗読は祈りである、という言葉が私の心を捉えました。私にもできるかもしれない。私はこの祈りを込めて聖書を読むこと、そして信徒の方々に心を込めて語りかけることを決意いたしました。まず思いついたのは朗読箇所を丸暗記することでした。しかし丸暗記したものをただ読み上げるだけでは、神への祈りとして、また語りかけとして、何か足りないという葛藤が生まれました。朗読台は遠のいていくばかりでした。私が所属する教会では、主任司祭の神父様が福音書を書き写すことを進めています。全盲の私にとって書き写す作業は困難を極めます。それでも私は書き写すことにしました。一文字一文字を丁寧に書き写すことで、聖書の言葉が心に染み渡り、新たな発見や気づきがありました。なぜその日のミサでその福音の箇所が選ばれているのか。なぜ第一朗読では旧約のその箇所が選択されているのか。詩編第二朗読の意味、神様からのメッセージとは何なのかと。私が朗読を担当するのは不定期ですが、その際には必ず国会を受けるように心がけています。それは神様の言葉を私を通して回収に届けるための責任だと考えているからです。私はこうして福音の光に導かれて聖書の言葉を紡いでいくのです。目が見えなくても。写真、朗読をする春木氏。写真の説明。朗読台を前に立っている半袖の T シャツ姿の春木氏。右手を胸に当て、正面を見据えているような眼差しで朗読しています。朗読台の上の本は閉じられたままです。写真終わり。全文は雨季からお読みください。全文が掲載されている QR コードがあります。ブック読みませんか。許し、神の慈しみを体験する。リチャード・ M ・マカレア著、高木俊彦監訳、入沢真紀子役。私たちは、キリストが私たちを許してくださったように、許しを他者に与えることを選択するのです。まさに、許しこそが、福音のメッセージの核心であり、 神髄だという理解から、それを信仰生活に生かすように読者を導く。両親の救命に導かれ、主の癒しの力に触れられ、新たに生まれ変わるために、共有者発行、税込み価格、1430円。写真、許し、神の慈しみを体験するの本の表紙の写真です。写真終わり。
4面、年間目標、未来に開かれた教会となる。案内版、会合と催し、4月の暦。司教日程にあたるものは、最後に司教と読み込んでいます。4月1日水曜、聖公有ミサ、大名町教会ミサ四式、司教。2日木曜、聖木曜日、主の晩餐の夕べのミサ、大名町教会ミサ四式、司教。3日金曜、聖金曜日、主の受難の祭儀、大祭小祭、大名町教会ミサ四式、司教、聖地のための献金。4日土曜、聖土曜日、復活徹夜祭、大名町教会ミサ四式、司教。5日日曜、復活の主日、大名町教会ミサ四式、献身式、司教。12日日曜、復活節第二主日、神の慈しみの主日、カテドラル特別献金、トス教会献身式、司教。19日日曜、復活節第三主日、美濃島志牧センター、スペイン語ミサ四式、司教。100周年記念誌委員会、大名町教会、司教。25日土曜、福岡地区カトリック女性の会総会、司教。26日日曜、復活節第四主日、世界照明祈願の日、伊万里宅教会志牧訪問、司教。28日火曜、教区司祭評議会司教官、司教。5月3日日曜、復活節第五主日、武雄教会司牧訪問、司教。10日日曜、復活節第六主日、佐賀教会司牧訪問、司教。佐賀地区宣教志牧評議会主催、信徒研修会、司教。福岡教区で奉仕された司祭の起点日は、雨季 QR コード、または教区ホームページのカレンダーでご確認ください。QR コードがあります。福岡教区創立100周年に向けて、活動、出来事、掲示板。シノドス的な教会の歩みを推し進めましょう。2027年7月16日まであと15ヶ月。2025年7月から2026年6月。テーマ、未来に開かれた教会となる。教区創立100周年記念。教区法、紙面投稿募集。これまでの歩みを振り返り、未来への思いを共有するため、皆様からのエピソードやメッセージを広く募集いたします。第1回募集期間、5月31日日曜まで。テーマ1、私と福岡教区との出会い。2、忘れられない司祭、先輩、仲間。3、あの頃の教会風景。応募先、E メール、 cdf-kouhou@nifty.com 郵送福岡市中央区上水通り 6-28 市教館広報部。文章は400字程度を目安に、短い一言メッセージや写真イラストプラス一言、ちょっとした思い出話、100字から200字程度でも大歓迎です。一緒に100周年を彩りましょう。主のご復活おめでとうございます。私は復活し、あなたと共にいる。ライブ配信のお知らせ。聖公祐弥撒、4月1日水曜15時から。復活祭、4月5日日曜9時30分から。場所、カテドラル大明町教会、司祭ヨゼフ・アベイヤ司教、福岡教区長。QR コードからご視聴ください。QR コードがあります。福岡教区ハンドブック2026。福岡教区ハンドブック2026は5月下旬に発送予定です。各小教区でお受け取りの上、ご活用ください。新名山諸宗教対話センター祈りの集い。年間テーマ、祈りの人々と出会う。主はご自分の親しい人に御旨を示される。詩編25編14節。日時4月9日木曜。10時から15時。内容、エリア、沈黙の中で神に出会う人。静かな囁きの声があった。次回、5月14日木曜。内容、ハンナ、感謝に満ちた母。私の心は主によって喜び踊る。問い合わせ先、新名山諸宗教対話センター。電話0968-85-3100、ファクス0968-85-3186、熊本県玉名郡和御町辺穂浦 1391-7、 E メール shinemeizan@gmail.com、個人またはグループでの黙想会、研修会も歓迎いたします。要予約。福岡教区の新学生紹介。新学生のためにどうぞお祈りください。ヨゼフ・ボ・タン・フオン。1996年8月28日生まれ。ベトナム・ビン教区出身、日本カトリック神学院、東京・ヨカ。ヨゼフ・グエン・グアン・ティ、2001年3月13日生まれ、ベトナム・マンメトート教区出身、ベトナム・ビン神学校、哲学科1年。二人の神学生の写真と、QR コードがあります。各 QR コードから彼らを紹介した過去記事をご覧いただけます。聖パウロ修道会福岡修道院閉院のお知らせ。長きにわたり福岡教区で奉仕をしてくださっていた聖パウロ修道会福岡修道院は4月30日木曜をもって閉院となります。これに伴い、サンパウロ福岡宣教センター書店も同日閉店となります。なお、車両による教会販売等の活動は引き続き実施されますので、どうぞご利用ください。 西原村2026棚田オーナー制度のご案内。2016年4月の熊本地震以来、つながり続けてきた西原村より、今年も棚田オーナー制度の案内が届きました。一つの田んぼを舞台に、西原村の農家の方々と協力して、田植えやさつまいも、落花生の作付けを行い、秋には収穫を体験する参加型、体験型のオーナー制度です。詳細は、教区ホームページ、または、雨季 QR コードからご確認ください。QR コードがあります。主催 CLC エコロジカルチーム、ラウダート氏の呼びかけに応えて、自然と共に祈る木葬会。日時2026年4月25日土曜から2027年1月23日土曜までの全8回、10時から12時、場所、大堀カトリック会館、問い合わせ先、e メール、clc.ecotam@gmail.com。 詳細は、QR コードからご確認ください。QR コードがあります。照明を共に祈る会。福岡地区4月21日火曜13時30分から大名町教会。問い合わせ先。電話 090-6422-2257 山口。北九州地区4月11日土曜14時から小倉教会。ミサ・シシキ・ジョン・ウォンチョル神父、戸畑・若松教会。問い合わせ先、電話 0949-24-9905、 藤井。熊本地区4月日にちほか未定。問い合わせ先、電話 096-369-8896 松上。各種団体の定例会、詳細につきましては福岡教区ホームページ教区報4月号または雨季 QR コードからご確認ください。 QR コードがあります。集いの詳細は各問い合わせ先にお尋ねください。美濃島市牧センター。ホームレスの方に温かい食事と衣類。毎週火曜日10時。ホームレス支援炊き出し。第2、第4金曜日。調理14時から。夜回り21時から。路上からアパートに入居した方を訪問。第2土曜日14時。問い合わせ先。電話 092-431-1419、 ジョンソン・デ・ソーザ神父。大堀カトリック会館宣教養成センターミーアサロン大堀。第1・第3水曜日10時から。問い合わせ先、電話 092-753-6765、 角田。御言葉のお弁当。第4木曜日10時から。問い合わせ先、電話 092-753-6765、 大堀カトリック会館。神に呼ばれて。外国語への翻訳は、機械による自動翻訳を利用しています。語訳についてはご了承ください。神に呼ばれて、サミット・サンダルワン神父、オブレート会、スリランカ共和国。私のオブレート会の宣教師としての証明を共有させていただきたいと思います。 私の奉仕の道は神からの祝福であり、本当に贈り物であり、神秘です。司祭になりたいという純粋な願望の種は、私が祭壇奉仕者、アルターサーバーになった時にまかれました。両親はその道を進むことを承諾してくれました。私の教区の司祭たちとの献身と使命感が、私を司祭職へと引き寄せたのです。高校卒業後、私はオブレート会の宣教師になりたいという願いを胸に抱いていましたが、神がその夢を実現してくださいました。2015年8月22日に初聖願を立て、2022年11月24日に修正聖願を立てました。2023年9月9日にスリランカで司祭に叙階され、コロンボ管区に所属し、コロンボ管区日本韓国代表部への初配属を受けました。宣教師として日本へ派遣される準備として、私はウェンナプワにある説教者共同体ナザレに配属されました。説教者団の一員として、スリランカ各地で得た私牧経験は、間違いなく私の証明に対する確信を深め、故郷から持ち込んだ素朴な信仰を強め、私への招きに意味を与えてくれました。そうした様々な私牧経験は、人々への具体的な生活状況や、苦闘に直面する中で、私の修道聖願と、その真の意味を深める助けとなりました。私はそこでの短い滞在中に得た経験が、オブレート会の奉仕の先駆けとなったと、心から信じています。また、修道院での8年間の初修練期間も、特に人生の様々な出来事を通して、私に届く神のメッセージについての身に大きな学びの過程でした。どこへでも喜んで赴くと口にするのは簡単ですが、司祭に叙階されてから6ヶ月後に日本へ行くよう依頼された時、私はもう少し長く母国の民に仕えていたいと願っていました。しかし、決意を固め、熱意を胸に、2024年3月15日に日本へやってきました。福岡に来てから1年半が経ちました。それ以来、私は日本語を学びながら、古賀教会の私牧活動に従事しています。宣教師としての生活を経験し始めましたが、それは様々な経験が混ざり合ったものだと思います。言語や文化を学ぶことは、そう簡単なことではありません。伝えようとしていることが相手に理解されないと、自然と落胆してしまうものです。また重要なのは、言語そのものだけでなく、人々とどのように関わっていくかという点でもあります。日本で活動する宣教師たちの献身的な姿勢は、私にとって大きな励みとなっています。彼らの存在は、カトリック教会への理解を深め、日本においてイエス・キリストを表すことで、キリストの価値観の種がまかれているように感じます。したがって、彼らが始めたこの素晴らしい働きを、私たちが引き継いでいくことが極めて重要です。私にとって、ここ日本での使命は、イエス・キリストを知らない人々、とりわけ貧しい人々にイエス・キリストを知ってもらうことです。私のビジョンはあがなわれ、神の国にふさわしい人類の姿を見ることです。ビジョンとしては抽象的ですが、私の存在と使命に 方向性を与えてくれるという点で、それは具体的なものです。キリストのメッセージを聞いたことのない人々を神の国へと導くことは、最も重要な務めです。福岡の若者たちと関わり始めた当初、私は何かをすることよりも、単にそこにいることの方がはるかに重要だと感じました。また、福岡の様々な教会を訪れる機会にも恵まれましたが、人々と会うたびに奉仕し、彼らの信仰を強めるために日本に来てくれたことに感謝されます。彼らは日本語だけでなく、文化や宣教に関わる事柄についても、多くの面で私を支えてくれました。彼らの愛と気遣いに心から感謝しています。私は日本での宣教活動の中で、授かった使命を大切にしていきたいと思います。神が私の弱さの中でも引き続き私を祝福し、見守り、私を立派な宣教師にしてくださることを願っています。写真、オブレート会、スリランカ出身のサミット神父。神父様の顔写真があります。写真終わり。訃報、スタニスラオ、フツキイサオ修道士、聖パウロ修道会、3月20日、肺がんのため起点、享年99、聖願生活75年、福岡教区セクハラ対応窓口、セクハラを受けたら見かけたらご相談ください。一人で悩まず早めに相談。セクシュアルハラスメント相談窓口。電話 080-2694-4182。受付時間月曜から金曜、祝日を除く。10時から12時、13時から16時。編集後期、教区報の一面を何度も力作で飾ってくださっているクラレチアン宣教会の司祭、宣教師、そして芸術家でもあられたミノ・マキシミノ・セレッソ・バレード、神父様が2026年2月21日、スペイン・マドリードのコルメナール・ビエホにあるクラレチアンレジデンスで起点されました。享年93でした。美の神父様は1932年8月4日、アストリアス州ビジャビシオサにお生まれになり、1950年にクラレチアン宣教会に入会されました。筆と言葉、信仰と献身をもって、人々に捧げた長い人生の旅路を終えられた美の神父様に、神様の身元での永遠の安息を心からお祈りいたします。W 福岡教区広報室アドレス https://fukouka.catholic.jp email://cdf-koui@nifty.com QR コードがあります。
QR コードという名称は伝送ウェーブの登録商標です。広告泥様そうめん、長崎スパゲッティ、since 1883、株式会社サンフリード泥様麺工場、長崎市西室町 2528-1、 電話 0959-23-0610、 ファックス 0959-23-0611 雨季 URL からご注文できます。QR コードがあります。社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院郵便番号 830-8543 福岡県久留米市津福本町422電話 0942-35-3322 ファックス0942-34-3115 聖マリアヘルスケアセンター郵便番号 830-0047 福岡県久留米市津福本町448-5電話 0942-35-5522 ファックス 0942-34-3306 信仰や理念を共有できる医師・看護師の皆さん、ご一緒に働いてみませんか。 URL http://www.st-mary-med.or.jp/株式会社ジャパンスマイル課不動産全般、売買、賃貸、管理、何でもお問い合わせください。代表取締役、マルガリタ・マリア・吉田由里子。郵便番号 810-0044 福岡市中央区六本松4丁目9番4号。電話 092-761-8800。http://www.iruka-japan.com/有限会社森山工務店総合建築業一般住宅新築改築工事鉄骨工事 RC 工事建築のことなら何でもお気軽にご相談ください。ヨゼフ森山慎太郎福岡市早良区歯科1丁目15番28号電話 092-811-7265 株式会社御心社カトリックの教会層共に祈り共に送る問い合わせ 050-3032-1333 広告終わり。以上でカトリック福岡教区法2026年4月1日発行第806号を終わります。声の奉仕会マリア文庫制作制作完了2026年4月音訳者小島咲子桑村美鈴構成者森田紀佐子小島咲子編集デイジーマリアでした。